変わりまして、長くて学び合い講座11月開講。公募の講師が企画し、講師も受講生もお互いに学び合う講座です。対象は長くて市内在住在勤在学の18歳以上の人です。お申し込みは9月1日月曜から20日土曜に生涯学習課文化の家、平日午前9時から午後5時までにお電話ください。または長久手市ホームページからもお申し込みできます。その他各講座は一定数の受講生がいないと開講しません。応募者多数の場合は抽選となります。二次元コードもご覧ください。次に内容です。ハッピーママとベビー、親子スキンシップセーフ。ママの指で優しくつまんで、目と目を合わせて語りかけながら、親子の触れ合いで絆を深めましょう。講師は荒川由香さんです。時は11月6日木曜午前10時から11時30分。場所は長久手市公民館和風会議室。対象は10人、会費は300円です。持ち物はバスタオル、ハンドタオル、赤ちゃんが水分補給できるもの、赤ちゃんの普段のお出かけセットです。その他未就学児のお子さんを連れてくることも可能です。次です。初めて触る生成 AI、 生成 AI の仕組みや基本的な使い方について実際に触りながら解説します。講師は山本宗義さんです。時は11月17日月曜午後6時30分から8時まで。場所は長久手市公民館研修室。対象は15人、会費は300円です。持ち物はスマートフォンもしくはパソコン、Wi-Fi 環境がないためパソコンの方はモバイルルーターをお持ちください。その他小学生以上のお子さんを連れてくることも可能です。事前にチャット GPT アカウントを作成してください。以上についてのお問い合わせは生涯学習課文化の家、電話613411にお願いいたします。お知らせコーナーです。イベント、暮らし環境からです。観光コンセプトを考えるワークショップ。マーケティングのプロや AI を活用しつつ、ゲーム感覚を持ちながら、長久手市の観光コンセプト作りのお手伝いを しませんか?皆さんの言葉や思いがコンセプト作りにつながります。時10月6日月曜午後6時から8時まで。場所はイオンモール長久手4階イオンホール。対象は町の魅力づくりに関心のある人50人。講師は株式会社バリュークリエーションサービスの佐藤真一さんです。お申し込みは9月1日から22日月曜まで。観光商工課に電話または長久手市ホームページからお申し込みください。二次元コードもついています。これについてのお問い合わせは観光商工課電話560641にお願いいたします。次です。トークイベント、ジブリパーク誕生物語。ジブリパークの制作過程を追ったドキュメンタリーの DVD ジブリパークができるまで、第1期第2期の鑑賞とジブリパーク広報担当者によるトークを組み合わせたイベントを開催します。時は9月23日火曜祝日午前10時から11時30分まで。場所は長久手市公民館研修室。なお床にシートを敷く鑑賞形式です。対象は長久手市在住の人100人程度です。 お申し込みは9月10日水曜までに企画制作課に電話または二次元コードからお申し込みください。応募者多数の場合は抽選となります。参加者には特製クリアファイルをプレゼントします。これについてのお問い合わせは企画制作課電話560600にお願いします。次は健康福祉のお知らせです。神経難病患者家族の集い。神経難病患者、パーキンソン病、脊髄小脳変性症などやその家族を対象に集いを開催します。集いは3日間行われます。1、講話、改めて知りたい ALS の知識。時は10月2日木曜午後2時から3時30分まで。場所は日清市民会館1階小ホールです。講師は愛知医科大学病院神経内科教授の熱田直樹さんです。これについてのお申し込みは9月18日木曜までに瀬戸保健所に電話でお申し込みください。次に2です。講話実技、自宅でできるリハビリ、神経難病の特徴に合わせて。時は10月23日木曜午後2時から3時30分。場所は瀬戸市安らぎ会館5階第1集会室。講師は東名古屋病院理学療法士の大原優子さんです。これについてのお申し込みは10月9日木曜日までに瀬戸保健所に電話でお申し込みください。次は3です。実技、生き生き音楽療法、心と体の健康づくり。時は11月20日木曜午後2時から3時30分まで。場所は瀬戸市安らぎ会館5階第1集会室。講師は音楽療法士の岩切陽子さんです。お申し込みは11月6日木曜までに瀬戸保健所に電話でお申し込みください。これらについてのお問い合わせは瀬戸保健所電話0561-822-2157にお電話ください。次は長久手市連携事業、愛知医科大学公開講座。愛知医科大学と長久手市が連携して骨をテーマに市民公開講座を開催します。時は10月8日水曜午後2時から3時まで。場所は保健センター3階会議室です。対象は先着50人です。内容は骨は何歳からでも若返る、意外と知らない食事と運動。講師は愛知医科大学病院骨粗しょう症ロコモ関節疾患センター教授の中村幸男さんです。お申し込みは9月1日月曜午前9時から二次元コードからお申し込みください。これについてのお問い合わせは健康推進課電話633300にお願いいたします。次は見えないハードルを知る講演会。発達障害の当事者が語る実体験をもとに多様な違いに寄り添い誰もが暮らしやすい社会について考えませんか。時は10月5日日曜午前10時から11時45分。場所は福祉の家の集会室です。講師は合同会社デデソン代表の常岡天佑さんです。申し込みは9月1日月曜から二次元コードからお申し込みください。なお当日は手話通訳などがあります。 これについてのお問い合わせは福祉課電話560614にお願いいたします。次のお知らせは文化スポーツからです。長久手市指定文化財記念講演会、前熊寺所蔵の円空作の仏像木造伊達天竜像が長久手市の有形文化財として指定されたことを記念して講演会を開催します。時は9月20日土曜午前10時から11時まで。場所は福祉の家集会室、対象は先着の70人です。講師は東海学園大学人文学部教授、長久手市文化財保護審議会委員の小野佳代さんです。申し込みは9月3日水曜から、二次元コードからお申し込みください。お問い合わせは生涯学習課電話560627にお願いいたします。次は募集のお知らせです。2025年度うずか墓園使用者について、1芝生墓所50区画、緑豊かな芝生と四季折々の景色を一望できます。使用料は長久手市の方は永年100万円、10年は40万円です。長久手市外の方は永年120万円、30年は110万円です。管理料は年間8000円です。次に樹木型合葬式墓所300体、正面の樹木を墓標とし、遺骨は樹木手前の芝生下に納骨します。使用料は永年使用、長久手市内の方は1体15万円、市外の方は1体20万円です。お申し込みは9月2日火曜から26日金曜日まで、宇塚墓園管理事務所窓口または郵送で提出してください。その他以上についての募集要項応募用紙は長久手市ホームページまたは宇塚墓園管理事務所で配布しています。これについてのお問い合わせは環境課電話560612にお願いいたします。
続きましてお知らせ、暮らし環境から、2025年国勢調査。国勢調査は国内に住むすべての人と世帯を対象とする国の最も重要な統計調査で、10月1日水曜日を基準日として実施されます。9月20日土曜日から国勢調査員が皆さんのお宅を訪問するので、回答にご協力ください。インターネットでの回答が便利です。二次元コードから簡単にログインできるようになりました。長久手市ホームページの二次元コードがついておりますのでご利用ください。お問い合わせは国勢調査コールセンター、電話0561209550。次は特別整理休館と貸出期間。図書館のすべての所蔵資料を点検整理するために10月17日金曜日から30日木曜日を休館します。図書館システム更新を10月に実施するため、例年1月実施の特別整理を同時に行います。この休館に伴い貸出期間が通常より延びる特別貸出を行います。特別貸出は9月26日金曜日から10月16日木曜日までです。貸出期間は通常3週間のところ5週間の貸出となります。 なお、休館中の返却は、本、雑誌、紙芝居は中央図書館出入口横、および西小学校区矯正ステーション、市ヶ洞小学校区矯正ステーション、福祉の家、イオンモール長久手2階の館外返却ポストをご利用ください。DVD などの視聴覚資料は破損の原因になるため、返却ポストは使わず、10月31日金曜日以降にカウンターへ返却ください。破損の場合は弁償いただくことがあります。お問い合わせは中央図書館、電話638006。次は県道工事に伴う道路の切り替え。県道瀬戸大部東海線道路工事に関連して大草交差点周辺で道路の切り替えを予定しています。本通行規制に伴い N バス、名鉄バス等の公共交通のルート変更や福祉の家、アグリン村への進入経路も変更となります。期間は9月上旬から2026年3月の予定です。場所は大草交差点周辺。詳細は長久手市のホームページをご覧ください。二次元コードもついております。お問い合わせは都市計画課、電話560622です。次は健康福祉から。国民年金保険料の追納のお知らせです。国民年金の一般免除または納付猶予の承認を受けた期間がある場合、全額納付したときに比べ将来受け取る年金額が少なくなりますが、10年以内であれば追納できます。お問い合わせは瀬戸年金事務所、電話0561-832412、または保健医療課、電話560618です。次は市政情報から。寄付寄贈のお知らせです。3カ所からありました。1つ目は長廃2丁目自治会様から、地域の防災力向上に役立ててほしいと長廃公園に防災かまどベンチ1台の寄付がありました。このお問い合わせは緑の推進課、電話560552。2つ目は一般社団法人インディゴ様から、子どもたちに囲碁に親しんでもらい発達の一助にしてほしいと、市内小中学校に書籍50冊と囲碁入門セット9セットの寄付がありました。お問い合わせは教育総務課、電話560625です。3つ目は中尾産業株式会社様から、長久手市の福祉防災およびまちづくりに役立ててほしいと金180万円の寄付がありました。このお問い合わせは福祉政策課、電話560553へお願いします。変わりまして、ドクターからあなたへ。今月は横井デンタルクリニック横井秀臣先生の口腔がんに関するお話です。がんは日本人の死亡原因第1位で、その発生には生活習慣も関わり、今や国民の2人に1人はがんに罹患すると言われています。国立がん研究センターのがん登録統計によると、 日本で2022年に新たにがんと診断された人は約99万5千人。うち男性56万5千人、女性43万人。2023年にがんで死亡した人は約37万3千人。うち男性22万人、女性15万3千人です。臓器別に見ると、大腸がん、肺がん、胃がん、女性の乳がん、男性の前立腺がんの順に多くなっています。口腔がんは、統計調査上で口腔咽頭がんとして患者数は15番目に多く、年間約2万人の罹患患者が発生しており、うち約8000人は口腔がんと見られています。他の部位のがんと同じように、高齢化に伴って口腔がんの患者数も増加する傾向にあります。口腔がんの患者は60代が最も多いですが、最近では若者や女性の患者が増える傾向にあり、20代前半の女性にも発生しています。他のがん検診と同じように、口腔がん検診も受診しましょう。なお、口腔がん検診は愛知県歯科医師会館で受診できます。詳細は愛知県歯科医師会ホームページをご覧ください。また、今現在、口腔内に違和感や症状がある人は、かかりつけ歯科医にご相談ください。二次元コードがついています。以上、ドクターからあなたへでした。長久手市地域見守り安心ホットライン。ご近所で、いつもと違うと気づいたときは、お電話ください。電話番号は 0561-63-5556 24時間365日受け付けています。最後に長久手市の統計情報をお知らせします。8月1日現在の人口と先月比、総人口は8人増えて61,485人、うち男性は3人増えて30,413人、女性5人増えて31,072人、世帯数2世帯減り26,319世帯。7月の月間移動数、転入291人、転出295人、出生43人、死亡31人でした。次に、7月の交通事故発生件数、死亡はありませんでした。重傷1人、軽傷24人でした。6月の犯罪発生件数、刑法犯57件、うち侵入等はありませんでした。以上、統計情報でした。これで広報長久手9月号を終わります。今年の異常な暑さはなかなか和らぐことなく、残暑厳しい9月となっております。皆様、どうぞ体調を崩されませんよう、お元気にお過ごしください。